はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏地久俊でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。気がつけばですね、今年最後のこの番組の放送になってしまいました。本当に早いですね。いや、もうね、あっという間のなんか1年だったなという気がするんですけどね。まあ、今年の一文字は令和の令、命令の令だそうですけどもね。いや、私はなんかね、今年の一文字は嘘かと思いましたけどもね、まあそうはいかなかったので、いろんなことがありました。まあ今日はですね、一応まあ手前味噌な話で申し訳ないんですけども、夢見の温泉村特集ということでね、放送させていただこうと思いますよ。今年はね、夢見の温泉村で、まあ、一番力を入れていたというか、まあ、私個人的にもですね、このアーティストは絶対に成功するぞと思ってね、もう本当に人生のある一時期をね、もうかけたと言っても過言ではない、ハヤブサ・ジョーンズがですね、もう活動はしていないんですけれども、今年リーユニオンということでね、メンバーもチリチリになっていたんですけども、遠路はるばるというか集まってですね、再結成コンサート思い出の地下北沢でやったんですよね。いや、なんかね、泣きそうになってしまいましたね、私も。本当にいろんなことを思い出して。というわけで、今日のまず1曲目はですね、2001年のハヤブサ・ジョーンズの黄色い夢というアルバムの中からヒクロピアのお聴きください。 ザ・光るピアノを聴いていただきました。いやー、この疾走感、なんといってもね、あの独特の、世界観があるなという感じですけどもね。最近の若いミュージシャンは割とねループを使うもんですから、ループはやはりね4分の4がまあいじりやすいというかね、並べやすいといいますか、8分の5とか8分の7とかそういうループをやる人はほとんどいませんよね。というわけでね、そういう意味でも、この光るピアノはとても新鮮な曲だったなと思うんですけどね。来年はですね、また1月にですね、はやぶさジョーンズ特集を行いたいと思いますよ。ぜひお楽しみにしてください。さあ、それではですね、引き続き夢見の温泉村特集なんですけども、今年はですね、私個人的にもいくつかリリースをしまして、5年前に出したですね、キャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムに収められていたさよならジャングルジムという曲があったんですけども、そこに収められていたのは英語バージョンだったんですね。で、今年はですね、日本語バージョン、そして、10年目の夜にという曲とラジオキスという、この3曲をですね、ダウンロード販売で、まあ一応ミニアルバムという体裁でね、発売したんですけどもね、やはり日本語でね、伝えるべきことは伝えたいなと思ったことがきっかけだったんですけどもね、まあこの曲はね、引き続き、来年もお聴きいただくようになればいいなと思っているんですけどね、不詳私、夏志聡のさよならジャングルジム、日本語バージョンをお聴きください。 はい、さよならジャングルジム日本語バージョンを聴いていただきました。まあなんといってもこの曲はね、長い時間をかけて作った、まあ私の人生の何十ページを凝縮していると言っても過言ではないんですけどね。あ、いいなと思った方はですね、ぜひ、Amazon や iTunes でも買えますのでね、ぜひチェックしてみてください。夏志さとしさよならジャングルジムなどで、検索していただくとヒットすると思いますよ。よろしくお願いします。さあ、ここ数ヶ月私が非常に気になったニュースはですね、ローマ教皇の来日だったんですけどもね、ローマ教皇が、無実の死刑囚袴田巌さんに面会するんじゃないかということでね、非常に一部の支援者たちは期待をしていたんですけどもね、面会ということにはならなかったんですが、袴田巌さんをですね、ミサに招待しまして、袴田さんにとっても、とても特別な一日だったのではないかなと思うんですけどもね。なんといっても袴田さんはですね、48年間も刑務所に入れられていたものですから、拘禁症といいましてですね、彼は死刑囚だったと思うんですから、毎朝毎朝死刑との恐怖に戦っていたんですよね。朝9時になってお迎えが来ないと、あ、今日一日死刑はないと、そういう日を48年間繰り返していたんですね。もう精神状態おかしくなりますよね。彼はそんなわけで精神、自分の中にですね、特別な精神世界を作ってしまって、自分がローマ法王だとか悪は全部退治したとかね、そういうことを口走るようになったなってしまったんですけどもね。それでもやはり彼がですね、無実だということを信じて疑わない人たちがいるわけで、これからもね、応援していきたいなと思ってるんですけども、実はね、この番組であまり冤罪のこととか、政治のことは言わないことになっておりますので、あまり多くは語りませんけれども、実は私ですね、今年冤罪犠牲者の会の事務局長に就任しまして、ますますね、責任のある立場になったなという気がしてるんですけども、実はこの袴田巌さん応援ソングインストなんですけどね、歌なしのインストゥルメンタルなんですけども、実は12月の18日にリリースしました。ダウンロード販売でリリースしまして、来年の1月22日には CD が発売されるということになっております。この CD はですね、日本プロボクシング協会袴田巌支援委員会公認、そしてですね、無実の死刑囚袴田巌さんを救う会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムーンフィルム公認、そしてクライムインフォ推薦という形でね、たくさんの方々に応援していただいております。インストゥルメンタルなんですけどもね、本邦初公開であります。まずはフリー袴田お聴きください。 い、聞いていただきましたフリー袴田、いかがだったでしょうかね。私のキャリアの中でもね、インストゥルメンタルをリリースするというのは初めてなんで、ちょっとワクワクというか緊張したりしておりますけどもね、まあ、今回はいろんな団体がね、公認してくださったり推薦してくださったりしているので、まあ、本当に心強い限りだなと思っているんですけどもね、一体どうなるでしょうかね。このアルバムの売り上げはですね、冤罪撲滅を目指している支援団体や、別の局ではあるんですけども、日本で唯一の冤罪ラジオ番組、塀の中の白い花、本当に何もやってませんという番組の維持費に使わせていただきたいと思っております。さあ、もう一曲聴いていただきますよ。今度はですね、イノセンスという曲なんですけども、このイノセンスは無実という意味です。お聴きください。 った問題がですね、遠い世界の一言だと思っている方も多いとは思うんですけども、実は我々に密接に関係ある人権の問題でもあるんですよね。ぜひ一緒に考えていただくきっかけになったらいいなと、こんな風に思っておりますよ。さあ、実はもう一曲ね、今年リリースした曲があるんですけどもね、これはまあちょっと一見おふざけですけども、実はかなり真面目にやっておりまして、あ、そうだ、言い忘れました。赤間田岩さん応援ソングはですね、私の名義ではなくてノーウェアマンという正体不明のバンドがやっております。まあ、ノーウェアマンはね、まあ、もうちょっと政治的なことを、社会的なことについて参加していこうよということをね、コンセプトにしている、謎のバンドなんですけどもね、ノーウェアマンはあなたの隣にもいるし、もしかしたらあなたの中にもいるかもしれませんよということでやっております。次に聴いていただく曲もですね、ノーウェアマンの曲なんですけども、今度は原発再稼働温度という曲ですね。まあ、原発に関してはね、いろいろ賛否両論があると思うんですけども、クリーンで安全なエネルギーだという主張はちょっとね、福島の事故で、もう覆されてしまったんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、ひとたび事故が起こればですね、自然界の正常な値に汚染レベル、さまざまな汚染レベルの数値が戻るまでに10万年かかるというふうに言われてるんですよね。10万年ですよ。それを監視できる人はこの世にはいませんよね。だって10万年前には地球上にマンモスがいたんですからね。10万年後は一体どうなっていることか本当に分かりませんよね。地球温暖化も叫ばれておりますしね、16歳の女の子は今世界中の声を引っ張っておりますけれどもね、やはり日本ももうちょっと考えなきゃいけませんよね。というわけで、原発再稼働温度お聞きください。なんか今日が今年最後の放送だという割には、なんかシュールな終わり方になってしまいましたけどね。でもいろいろね、考えなきゃいけないことありますよね。本当にね、来年はなんていうかターニングポイントになるんじゃないかなという気がしているんですけどもね。まあ、それはともかく、やはりね、お正月が来ていろんなことがリセットするわけではありませんしね、年号が変わっていろんなことがリセットされるわけでもありませんし、一日一日が続いていくんですけどもね。でもやっぱりね、来年は良い年にしたいですよね。というわけで、本年もありがとうございました。風邪などひかないようにね、ぜひ明るく楽しい正月を迎えてください。それではまた来年。さあ、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また同じ時間にお目にかかりたいと思います。お相手は今宮温泉マラソン長の夏井聡でした。それではまた次回、おやすみなさい。